ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学で街づくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組は再放送もお送りしています。木曜日の午後11時からと週末土曜日曜の午後10時から再放送しているので、そちらも合わせてお聞きください。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学3回生の広内智美と
2回生の日野木優作と
教員中澤京太です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すいません、初めから噛んで。
緊張してますか？大丈夫ですか？
緊張してますね。今日
緊張してますね、
はい、ということで、はい、1月も後半でテスト期間です ね、
はい、もう前期もね早いもので終わってしまって、は
い、早いですね。
早いですね。この間7月で新学期迎えたなと思ったんですけどね、
は
い、
確かに
早かったですし、すごい暑くもなってきて、
もう蒸し暑いですね。
ね、この間祇園祭もね、はい、開催されましたし。
あ、そうですね、はい、私
ボランティア行かれてましたね。
はい、はい、もう大変でしたね。
大変でした。
朝10時からやって夜遅くまで活動して、それを2日間っていう。
大変ですね。
大変ですね、はい、もうテストもその勢いで
勢いでテストあるんですか？
テストは基本レポートなんですけど、ね、まあ字数も多いかもしれないんで、
う
ん、
そうですね、
頑張っていきましょう。
頑張りたいですね。
テスト終わったら夏休みですね。
夏休みですね。
気が早いけど。
気が早いです。その前にレポートいっぱいやらなダメですけど、
そうですね、
まあ、楽しいこと考えたいんで、うん、夏休みなんか予定ありますか？
夏休みは実家に帰省する予定ですね、
はい、
あとダンスのイベントにも出る予定で、
うんうん、
大阪のナンバーハッチで、
ナンバーハッチすごい
踊る予定なんで、もう気合い入れて今練習頑張ってますね。
頑張ってください。
ありがとうございます、はい、のきくんは何かありますか？
僕はそうですね、ひろうちさんと違って何も頑張ってないんですけど、
はい、
予定といえば、
はい、
僕サッカーが好きなので、
はい、
夏 J リーグいっぱいちょっと見に行けたらなっていうのと、
はい、
あとはそうですね、まあ、J リーグしかないですね。
J リーグしかない。
悲しいですけど、はい、ちょっと予定が J リーグしかなかったですね。
まあまあ、でも、
うんうん、
い
っぱい
ね
見れて学んで上手くなりたいなと思ってるので、
はい
はい、夏休み楽しみましょうね、
はい、楽しみましょう、
はい
はい、番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは公式番組公式ツイッターのアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で、きたきたアンダーバー大谷です。またフェイスブックページもありますので、そちらもご覧ください。それでは1曲お送りします。バンプオブチキンで流星群。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の日野木優作と
3回生の広内智美と
教員中澤京太でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話をお伺いしています。本日のゲストは京都市北区社会福祉協議会事務局次長永松学さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまずはじめに自己紹介お願いします。
はい、今ご紹介いただいた京都市北区社会福祉協議会の永松学と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。永松さんが、勤められている社会福祉協議会とはどのような団体なのでしょうか？
はい、なかなか聞き覚えのない団体かなと思うんですけれども、社会福祉協議会っていう団体は実は結構歴史が古くて、昭和26年に制定された社会福祉事業法という法律があるんです。今は社会福祉法という名前に変わっているんですけれども、それに基づいて設置をされています。で、行政っぽい名前なんですけれども、実は民間の社会福祉団体で、社会福祉 福祉活動を推進することを目的とした、はい、営利を目的としない非営利の民間組織です。社会福祉協議会って、はい、都道府県市区町村に一つずつ設置をされることが決まっていて、はい、皆さんが暮らす地域にも必ず社会福祉協議会が一つずつあります。
はい、そうなんですね。
で地域に暮らす皆さんとか、はい、あと民生児童委員の皆さんとか、はい、老人福祉員の皆さん、あと地域にはさまざまな福祉に取り組む法人施設がありますので、はい、そういった福祉関係者、あと保健、医療、教育とか、はい、そういったさまざまな分野の人のご協力参加をいただきながら、はい、皆さんが住み慣れた地域町でね、安心して暮らすことができるように福祉の町づくりをしていく、そういった団体です。
そうなんですね。じゃあ北区にもその学区ごとにあるってことですかね。
そうですね、北区には、はい、北区社会福祉協議会と、はい、あと18ですね、学区の社会福祉協議会があります。
なるほど。その学区ごとによって取り組みも違ったり抱えている問題も違ったりするっていうことですね。
そうですね、福祉っていうのが、はい、普段の暮らしの幸せっていうふうに置き換えたりします、うんうん、なので皆さんの生活が幸せに暮らせるようにするための取り組みなので、はい、皆さんの生活は地域が変わればだいぶ違いますよね。
あ、そうですね、
はい、例えば街中の問題と、はい、北山山岳ですね、はい、雲ヶ畑とか中川とか小野郷とか全く違う暮らしの困りごとがあったりするので、うん、それぞれの地域ごとに違う取り組みをしています。
あ、そうなんですね。
山間地域ではその人口減少の問題であったりとかを取り扱うことが多くなってるんですか。
うん、人口減少の問題を取り扱うことが多いというよりも、はい、人口が減少しているから解決できない福祉の問題とかですね、そういったものに取り組むことは多くあります。
福祉の問題っていうのは、はい、その買い物に行けない方の支援であったりとかっていうことも含まれてくる。
そうですね、社会福祉協議会だけで取り組むことは難しいですけれども、はい、いろいろな福祉の関係機関の皆さんのご支援をいただきながら、はい、それを解決するための方法をみんなで考えて、はい、みんなで一緒に作っていく、はい、そういったことをしています。
そうなんですね。だから連携しながら一人の人の手助けをしていくっていうことですね。
そうですね、一人に限らず、皆さんの悩み事を皆さんで一緒に考えて解決をしていく取り組みです。
そうですね、なるほど。じゃあ例えばその高齢の方を支援する場合はなんかこういった支援策があるよみたいなことは教えていただいてもいいですか。
例えばなんですけれども、はい、地域の中で高齢の人が元気に長生きをしようと思ったら、はい、介護予防って大事なんですね。要は介護の状態になってしまうと、はい、寝たきりになったりとか、ね、はいはい、そしたら家で生活を続けたなと思っても生活ができないですよね。
そうですね、
はい、でそうならないようにみんなで一緒に集まって例えば介護予防に関する知識を学んだりとか一緒に運動をしたりとか、でそこのところでね一緒にその地域で暮らしていく友達を作ったりとか、はい、そういったことをするような健康健やか学級っていう取り組みをしていたりします。でこれは65歳以上の高齢者の方を対象にした取り組みなんですけれども、はい、皆さんのそれぞれの地域の、はい、学区ごとにですね、はい、健康健やか学級を実施していて、はい、多分街中を歩いていただいたら健康健やか学級 の、 案内のチラシポスターみたいなのも貼ってあったりすると思うので、ぜひ見てみてもらえたらと思います、
はい、意識してみたいと思います ね、
そうですね、
はい、
うん、で学区ごとにその取り組みもちょっとずつ違うんです。同じことをやられててもちょっとずつ違ってくる感じですか。
そうですね、いろいろな困りごととかいろいろな必要な取り組みみたいなのは、うん、はい、生活の状況に合わせて違うので学区ごとに工夫をしてされていたりします、
はい、
例えば男性が多いところであれば、はい、男性が一緒に参加をしても楽しめるような取り組みをしたりとか、
はい、
ね、子どもが多い地域ならば、はい、子ども向けの取り組みに力を入れて取り組んでいたりとかですね、そういったいろいろな工夫をしながら取り組んでいます、
は
い、
そう、男性ってなかなかそういう取り組みに参加される方は少ないと思うんですけど、そういうところの工夫とかもされますか。
そうですね、社会福祉協議会は実は市内に11行政区があって、はい、その一つ一つにあります、はい、 で、その中で最近取り組んでいることでいうと、はい、男性があの趣味の活動とかでつながれる取り組みとか
です、ね、そういうのもあるんですね。
例えばコーヒーを上手に入れられるようになって、はい、奥さんに美味しいコーヒーを入れる取り組みみたいなのを一緒にやってみたりとか。
なるほどなるほど、
いいですね。
なかなかね、仲間作りっていうのもきっかけがないと難しい、はい、そうですね、はい、同じ趣味で楽しめる仲間を作って地域の中で支え合って暮らしていけるような、うんうんうん、そういった仕組み作りもしていたりします、
は
い
は
い、
そうですね。
そうですね。この今、打ち合わせの際に、資料いただいてて、僕たちで実施計画のお話も聞かせていただいてるんですけど、その中でも僕が一番その、気になったこの災害に強い福祉のまちづくりの推進っていう部分なんですけども、これはどういったことをされる計画になってるんでしょうか。
はい、大きな災害が起こったときに、はい、災害ボランティアセンターが設置されたよっていうのを聞いたことないですか。
あります、あります、はいはい、
実は災害ボランティアセンターを運営しているのは、はい、奥の都市で社会福祉協議会。
あ、そうなんですね、
はい、で例えば京都で北区で、ね、災害が起きたときには、はい、北区の災害対策本部から要請を受けて、はい、社会福祉協議会が災害ボランティアセンターを設置する約束になっています。
あ、そうですね。
でね、その設置をするんでも、はい、きちんといろいろな準備をしておかないと難しいので、はい、平常時からいろいろな人たちと関わり合いを持ちながら、はい、スムースに災害ボランティアセンターの運営ができるように準備をしているというのがここの活動計画に書いてある内容です。
事前準備をしながらということですね。
そうです。
心強いですね。
そうですね、
はい、
確かに。でもそもそもなんですけども、長松さんは社会福祉協議会でどういった仕事をされているんでしょうか。
はい、そうですね、役割としては、はい、統括地域福祉コーディネーター。なかなかちょっと偉そうな感じですけれども、
はい、
組織の中で、はい、職員それぞれが安心して頑張って仕事ができるように、はい、みんなの下支えをする役割です、うん、
下支え。
なので例えば知識が足りなければ知識をサポートするし、はい、行動で人手がいたら人手として行ったりもするし、みんなの活動をサポートする役割が今の私の業務です、
はい、そうなんですね。後半も引き続き、京都市北区社会福祉協議会事務局次長長松学さんにお話をお伺いしたいと思います。それではここで1曲です。椎名林檎で長くて短い祭り。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の広内智美と
2回生の日野木優作と教員中澤清高でお送りしております。
ハッピートーク後半も京都市北区社会福祉協議会事務局次長長松学さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速なんですが、地域支援をする上で意識されていることってありますか。
はい、はい、社会福祉協議会として、はい、地域の皆さんを支援するときなんですけれども、
はい、
地域の中には困りごとを抱えた人たちがいるということをまず思っています、
はい、
で自分たちがやりたいことをやるんではなくて、はい、その困りごとを抱えた人たち、その人に対した取り組み実践っていうのができるように頑張っています、
うん、
で社会福祉協議会っていうのはさまざまな取り組みをしているんですけれども、
はい、
ただ事業をする団体ではなくて、
はい、
その、事業を必要とする人たちにきちんと支援を届けて、それをもっともっとたくさんの人の支援につなげていくような取り組みをしている団体です。なので困りごととか、
はい、
そういうに取り組む実践とかが先にあって、はい、制度とかって後で追いついてくるんですね、
は
い、
なるほど。
なので地域福祉の最先端は自分たちが関わっているこの取り組みと思っていて、そこを常に忘れず皆さんと一緒に考えて、はい、一緒に取り組んで、はい、いろいろな困りごとを抱えた人たちに向き合っていくこと、はい、そういったことを意識しながら仕事をしています、はい、
実践っていうのは具体的にはどういうことをされてるんですか。
そうですね、一つ一つ、
はい、
例えば居場所作りの授業をしたりするときには、そこのところで一緒にお茶を出したりとかね、そういうところから、
はい、
お話を聞いて、はい、その中で困りごとを聞いたら、はい、それを解決に結びつけるための相談の支援をしたりとか、一緒に取り組みに関わる中で自分にできることを地域の人たちと一緒にやっていくっていうのが実践です、
はい、実際にお茶をしながらお話しして 結構距離近い感じで解決策を考えてられるんですね。
そうですね、はい、しっかりと話を聞かないと、はい、その人がお話をできることだけではなくて、うん、その背景に何があるのかなっていうのを聞き出すことが必要だと思っています。でそのためには例えば仲良くなったりとか、はい、相手の人のことをより知らないとお話をしてもらわないこともあるので、はい、しっかりと話をして、
はい、
しっかりと向き合って取り組んでいくというのが大事だと思っています、
はい、深く聞いてしっかりその人をサポートしてあげるっていうことが大事ですね。
そうですね、知り合ったばっかりの人に本当の悩み事って言えなくない
ですか、うん、言えないですね、言いたくないですよね、
はい、
でもあなたなら信頼できるって思ってもらえたら、うんうんうん、ちょっとは言えそうじゃないですか、
そうですね、心も開けて、
うん、そうですよね、だからそういう関係になれるようにしていくっていうことですね。
なるほど、
そういうお茶会とか、お茶会っていうかそういう取り組みはコロナで影響あったと思うんですけど、そういう取り組みでコロナで変わったこととかあるんですかね、
うん、そういう居場所の取り組みとかでいうと、はい、感染予防に十分に気をつけてやるようになりました。
あ、なるほど。
今日もね、目の前にパーテションとかがあったりしますけれども、はい、こういうのを設置をしたりとか、飲食についてはね、はい、個包装された、
はい、
ペットボトルとかに変わったりとか、はい、で食べ物はね、お家に持ち帰って食べるように、はい、お土産として準備をしたりとかですね、
はい、
そういう工夫をしていたりもします。
そうなんです。じゃあコロナ禍でも居場所としてはなくさないまま対策とか工夫をしながらずっと続けてこられたっていう形ですね。
そうですね、コロナ禍で何が一番困ったかっていうと、はい、そういう人と人とのつながりがね、断たれてしまったことだと思います。
はい、
でそうなると本当に困っていたことを今までは誰か相談できる人がいた人たちも、はい、その先がなくなってどんどん孤立していってしまうんですね。でそうならないようには仲間づくりの、はい、そういった場所は大事だと思っていて、はい、地域の中でも同じ思いでたくさんの取り組みをしていただいています。
はい、その他でコロナ禍で変わった変化などありますかね。
そうですね、はい、例えば社会福祉協議会では、はい、生活福祉資金貸付制度っていう制度を、
はい、
その窓口をしています、
はい、
でその制度なんですけれども、低所得者の方や高齢者の方、はい、あと障害者の方などが安心して安定した生活を送れるように、はい、いろいろな種類の資金の貸付を行っているんですね。でコロナ禍以降は生活に困窮した方からの相談がとても増えました、
はい、
で生活費がなくなった困ったなっていうだけではなくって、
はい、
実はよくよく話を聞いてみると、今までなんとかこらえて頑張って生活をしていたけれども、
はいはい、
コロナの影響でそれが破綻してしまってどうにもならなくなって相談に来た方が多いんですね、
はい、
でよくよく紐解いていくと、福祉的な要因が原因としてあるものも多くて、
はい、
そういった場合はその原因となっている要因を取り除けるように、
はい、
一緒に丁寧な関わり方をしていくように心がけていたりもします。
へ、
福祉的な要因っていうのは具体的にはどういったものですか。
例えば、はい、3人暮らしです、
はい、
で自分は頑張って仕事をしているけれども、
はい、
お父さんとお母さんが2人とも介護が必要な状態です。
あ、そういうこと。なるほど。
で介護をするためには仕事ができなくってお給料が減ってしまって、はい、アルバイトをしていたけれども、はい、コロナで仕事がなくなりました。そしたら介護もできないし収入もないしどうしようってなった時に、
はい、
お父さんお母さんをきちんと福祉的に支援ができたら、
はい、
安心して働ける環境ってできますよね。そうやって解決するためのお手伝いをしたりもしています。
なんか相談に行くのがちょっと億劫っていうか、なんかこんな悩み事で行っていいかなっていう人いると思うんですけど、例えば私一人暮らししてるんですよ。兵庫県から京都に来て、でそういう一人暮らししている大学生で、コロナでバイトがないみたいな相談も全然していいんですかね、
うん、コロナでバイトがないの相談対応って、はい、どうなんでしょうね。ハローワークの案内とかできるかもしれないですけれども、
はい、
あ、
そうですね、あ、なるほど。お金がないみたいな相談は全然。
そうですね、コロナで収入が減って、
はい、
で生活をすることができなくなった時にはそれを解決するためのお手伝いをしてくれるところを紹介をすることはできるかもしれないです。
仲介となっていただくことはできるということですね。
そうですね、何でも社会福祉協議会で解決できるわけではないですけれども、皆さんの困りごと悩みごとを解決してくれる、
はい、
もしくは解決のお手伝いをしてくれるところにつなぐ、そういった支援も社協ではやっています。
心強い、ほんまに。 に。
確かにそうですね。
そうですね、うんうん、なんかいろいろ手助けされていると思うんですけれども、なんでこの仕事に就こうと思ったんですかね。
そうですね、あの自身は京都の大学に通ってたんですけれども、はい、大学では高齢者福祉を勉強していたんです、はい、っていうのもあの2000年から介護保険っていう制度が始まって、うんうん、はい、これからは高齢者の福祉が必要になるよっていうのが言われていた時代だったので、はい、あの頑張ってそういう制度の勉強をしたりしていました、はい、でただあのそれと並行して、はい、あの京都以外のところで青少年活動センターで実はキャンプリーダーをしていたんです。であのそこにはたくさんの障害のある子たちが来ていて、
はい、
それと一緒にそのお母さんたちお父さんたちも来ていたんですけれども、はい、あのそういった皆さんとお話をする中で、
はい、
あの今たくさん勉強している制度っていうのがね、どんどんどんどん充実してきてるけれども、
はい、
それだけでは救うことができない、そういった人たちがたくさんいるっていうのを痛感しました。で、まあ、その後に高齢者の福祉の勉強しているけれども、
はい、
障害のある人にも関わりたいな、子どもの問題も気になるぞみたいなのを思ってる時に、
はい、
あの大学の恩師からあの制度を運用してたくさんの方を助けたいならば、はい、行政に行きなさいと。で、まあ、その人たちを救うための仕組みを作っていきたいなら社協に行きなさいっていう、そういう助言をもらって、
はい、
自分がやりたいのはどっちかなって思った時に、
はい、
やっぱりそういう青少年活動センターのところで出会った皆さんみたいに、
はい、
制度では救うことができない人たちを、はい、その人たちのそばに立って、
はい、
一緒に支えていけるような活動がしたいなと思って社会福祉協議会を、
あ、そうなんです、
はい、進路として選びました。
はい、ありがとうございます。では最後にラジオをお聞きの皆さんに向けて一言お願いします。
はい、はい、地域の中で一生懸命生活をしていて、はい、でもそれでもどうにもならなくて一人で悩みを抱えてあの苦しんでいる方がいらっしゃったら、
はい、
周りにはあなたを支えるたくさんの人たちがいるっていうことを、はい、覚えておいていただけたらと思います、
はい、
でどこに相談をするかしたらいいのかわからないってね、
はい、
先も言っていただいたんですけれども、
はい、
福祉に関することでどこに相談したらいいかなってわからなかったら、
はい、
まずは社協を思い出していただいて、はい、社会福祉協議会にご相談をいただけたら、
はい、
皆さんの解決の糸口になる、
うん、
そういった入り口になることができると思うので、
はい、
ぜひよろしくお願いします、
はい、はい、
ありがとうございます。
では皆さんぜひ、困りごとがあれば相談していただければなと思います、
はい、
ハッピートーク本日のゲストは京都市北区社会福祉協議会事務局次長永松学さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲です。ミスターチルドレンで花火。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の日野久作と
3回生の広内珠美と
教員中澤京隆でお送りしております。
続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。この1週間新聞やネットで見つけた北区上京区に関するニュース、そして地域の皆様からいただいた情報から話題をピックアップし、学生パーソナリティと赤澤先生でおしゃべりするというコーナーです。では1件目、広内さんお願いします。
はい、1件目は京都府立植物園夏の早朝開園のお知らせです。夏の朝のすがすがしいひとときを楽しめる早朝開園が京都府立植物園で行われます。日程は7月23日土曜日から8月14日日曜日です。開園は午前7時30分です。また7月29日金曜日から8月2日火曜日の午前7時から正午まで千鉢を鑑賞できる朝顔展が行われます。朝顔展は植物園が行うものとしては西日本最大級の規模と内容を誇ります。なお朝顔展開催中の5日間は午前7時に開園となります。そして7月29日金曜日から31日日曜日の3日間ラジオ体操も実施されます。植物園の大芝生、すみません、大芝生で まゆまろと一緒にラジオ体操しませんか。時間は午前7時45分から8時10分です。会場は植物園大芝生。お申し込みは不要です。雨天は植物園会館2階 多目的室で行います。なお各イベントの参加費は無料ですが、入園には入園料が必要です。入園料は中学生以下および70歳以上無料で、一般200円、高校生150円です。皆様ぜひ夏の早朝開園をお楽しみください。以上、京都府立植物園夏の早朝開園のお知らせでした。
はい、
ということで、はい、千鉢を鑑賞できる朝顔展が行われるそうで、千鉢ってあんまり想像できない。
朝顔の千鉢すごいじゃないですか。
めっちゃ多いですよね。
ですよね、
はい、すごい。朝顔っていろんな色があると思うの で、うんうん、そうですね、朝から見れ、なんか散歩がてら行きたいですよね。
う
ん、
いいですね。はい、あそこはすごい空気も綺麗ですし、なんかね、マイナスオーラという、はい、マイナス
イオン、
イオンかマイナスイオンを感じて、朝も目パキッと目覚めて、はい、すごいいい一日の始まりにもなるんじゃないかなと思いますし、
そうですね、ラジオ体操も、ね、やってるみたいで、
夏休みって感じです ね、
そうですね、
ラジオ体操
朝から、
ね、スタンプもらってましたね、
はい、いや懐かしい確かに
そう、
はい、朝から ね、 ね、体を動かしてもらって、
うん、そうですね、
そうですね、あの綺麗な朝顔を見ていただいたら、
うん、最高の一日の始まりですしね、
はい、
はい、ではそろそろ2軒目いきたいと思います。はい、2軒目はまあいいかカフェあと京都市北区大宮交通公園開催のお知らせです。認知症を抱えている方が活躍するまあいいかカフェ、注文を間違えるリストランテをが開催されます。ホールスタッフはみんな認知症を抱える人で、注文を間違えるかもしれない1日限りのカフェレストランです。今回は京都市北区大宮交通公園のコミュニティルーム森の家にて開催されます。開催日時は8月7日日曜日午前11時から午後1時まで、ラストオーダーは正午となります。定員は50名、先着順で事前予約制で申し込みが必要となっています。また参加費は無料ですが、カフェ開催ですのでご予約の方には飲食オーダーをお願いいたします。飲食はカフェサラサからチキンカレー、タコライス、キャロットケーキが、サーカスコーヒーからはホットアイスコーヒーが、その他レモネード、シソジュースがオーダーできます。参加申し込みはインターネットでまあいいかカフェ大宮交通公園で検索すると P-TEX のイベントページがありますので、そこから申し込みをお願いします。またまあいいかカフェ終了後午後1時半から午後3時半まで、北区医師会、歯科医師会、薬剤師会による北区民公開講座も行われます。専門家から認知症にまつわるお話を聞きたい方はこちらもぜひご参加ください。公開講座は参加費無料、入場申し込み不要です。認知症の方々の働きについて一緒に考えたい方や、認知症と体の健康について学びたい方、自分の家族の忘れっぽさが気になる方など、皆さんぜひご参加ください。以上、まあいいかカフェアット京都市北区大宮交通公園開催のお知らせでした。
はい、ということで、
認知症カフェの方が、ホールスタッフとして実際に働かれているカフェということで、うん、はい、認知症の方と関わる機会なんてあんまり広さないですよね。
そうですね、
ですね、
はい、
僕はおじいちゃんが認知症ということで、うん、家で家族と一緒に介護してるんですけど、うん、
はい、
そうですね、認知症って人それぞれ進行度も違いますし、
うん
うん、そうですね、広瀬さんみたいにこの認知症の方と関わる機会のない人でも、うん、こういうところに行っていただいたら、認知症の方がどういう風な表情をされてるのかとか、うん、そういう気分とか、うん、そういうのとかも感じ取れるのかなと思いますし、
うん、そう
ですね、なかなかねない経験だと思うので、
うんうん、
ぜひ行っていただきたいなと思うのと、あとこちらの、はい、北区民公開講座なんですけど、うん、これもね、うん、なかなか認知症のことって調べないとわからないですし、
うん、
お医者さんとかに聞きに行かないとわからないことも多いので、
うん、
こういう機会にちょっとでも認知症のこと気になるなとか、家族がもしかしたらそうじゃないかなって思ってる方もね、うん、
はい、
実際に聞いていただければ、ちょっとでも何かヒントにつながるんじゃないかなと思いますので、
うん、はい、
ぜひご参加ください。
はい、
はい、では以上、地元のニュースでおしゃべりでした。それではここで1曲です。サザンオールスターズで真夏の果実。
谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。
はい、
ということで今回は京都市北区社会福祉協議会事務局実況長松学さんをお迎えしてのお話をしましたが、はい、そうですね、どうですか。
いろいろ貴重なお話をお伺いしまして、はい、
漢字ばっかりで正直なんか抵抗感というか難しい、なんか難しいところなんかなって思ったんですけど、
ちょっと入りにくいところはありましたけど、 すごい僕たちがその、はい、コミュニティデザイン学科で勉強していることとリンクする部分も大きいですし、ぜひね困ってる方は近くに頼れる場所があるっていうのをね、知るだけでも全然気持ちも違うと思うので、ぜひね相談していただきたいなと思います。
はい、
そしていよいよ今日で授業も終わりまして、
終わりましたね、
夏休み、楽しみですね。その前に学生はテストあるけども、
そうですね、レポートに追われますね今から。
そうそう、でそう提出してもらったやつを、うちらが見なあかんから、
どっちも大変ですね。
赤田先生の方が大変かもですね。
そういう意味ではまだまだ夏休み根幹じします。
そうですね。
まあそうですね、頑張って終わらせましょうね。
そうですね。赤田先生は息子さんとどっか行かれる予定とかないんですか。
ありますよ。
あるんですか。どこ行くんですか。
奈良にね、なんかね、忍者パークっていうのができたって、サスケみたいなのができるところがショッピングモールの中にできたっていうことで、
すごい、
それにね行きたいってずっと言ってたんで、は
い、
まあ、僕も平日休みになりますから、
そうですね、
ちょっとね夏休み行ってこようかなと思ってます。
そうですね、
はい、皆さんも、はい、楽しい夏休みを過ごしてください。
はい、はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学3回生の広内珠美と
2回生の日野久作と
教員の赤澤清隆でした。
それでは皆さん、
さようなら。